質問項目4、鳥取市と八重田瞳のコラボについて。記者、八重田瞳さんとのコラボの件ですが、有名なアーティストさんが鳥取市の鳥取市民のために歌を作ってくださって合唱をイメージされたということで、皆さんで歌ってほしいということでした。改めて市長、この思いというか歌ってくださったことへの感謝のメッセージをお願いできますか。市長、この楽曲を制作していただくにあたり、市民の皆様に参加いただいたワークショップの中でいろいろなお話をいただき、その中のキーワード、言葉を参考に作詞していただいたということですので、市民皆さんのいろいろな思いや感じておられることがこの楽曲の歌詞の中で反映されていると思っていますし、聞くところによると歌いやすいと言いますか、非常に親しみやすいもので、資料を渡されたらすぐ皆さん歌えるようになられたと聞いていますので、この機会に多くの皆さんに歌っていただき、鳥取市の魅力を改めてご認識いただければ非常にありがたいなと思っており、そのような期待をしています。5、9月補正について。記者、9月補正について米の増産6000万円、渇水対策に100万円ということだったのですが、市長、200万ですね。記者、200万ですか、すいません。で、ちょっと細かいのですが、今後その後の熊の対策や大雨復旧費など、もしよろしければ大体の概算の金額を教えていただければと思います。市長、熊対策が116万5千円ですね、今のところ。それからもう一回お願いします。記者、あと大雨復旧費です。市長、1018万円、大体1000万余です。記者、1000万円ぐらい。すいません、細かいですが、妊娠・出産の産後ケアと周遊プランのインバウンド対策も、もし分かればすいません。市長、妊娠・出産・産後ケア事業ですね。これが800万余ぐらいです。それから周遊観光、4000円の周遊タクシーですが、これが2216万余です。そして宿泊キャンペーン、第2弾が、2521万余。ちょっと端数は1000円単位になりますが、だいたいそれぐらいの数字、金額を計上したいと思います。6、鳥取駅周辺の再整備について。記者、会見項目とは別ですが、この前、駅前の再生整備計画、リデザイン会議、市長も出席されていたと思いますが、そちらで示されたレイアウト案、駅前整備のこのレイアウト案を見られた率直な受け止めをお願いできますか。市長、レイアウト案ですが、先般のリデザイン会議が開催されるまでにいろいろ議論を重ねてきて、その経過等を踏まえて集約されたものですので、これまでの議論、いろいろなご提案等が反映されたレイアウトになっているとまず第一に考えたところですが、先般のリデザイン会議でもいろいろなご意見をいただきました。例えばユニバーサルデザインやバリアフリーの視点から考えると、タクシーまでの動線がちょっとどうなのか、複合施設の1階に組み込んだらどうかというご提案もありましたので、まだこれからいろいろな議論を経てさらに具体的なものになっていくと現時点では考えています。記者、この会議のことについて重ねてですが、委員さんの中から鳥取駅、鳥取城跡、そして街中、二角二軸ですね、この活性化というか中心市街地の活性化について、今中心市街地活性化協議会さんや商工会青年部さんなどがいろいろと取り組まれていると思います。その中で市も主導していろいろと皆さんとやっていくのですか、という質問があったと思います。改めて皆さんと一緒に市が主導してやる決意があるのかどうか、そこをお願いします。市長、これは改めて申し上げたいと思いますが、この中心市街地活性化については、ずっと以前から鳥取市は市政の大きな課題で取り組んできており、全国的にもいち早く平成19年11月30日には内閣総理大臣の認定をいただき、第1期中心市街地活性化基本計画を策定して、 さまざまな取り組みを進めていて、現在は第4期となります。エリアが210ヘクタールあり、この中に駅周辺も当然含まれていますし、二角二軸の街づくりのコンセプトから言うと、二つの核の一方の核、商業施設が集積したエリアで、この鳥取駅前のあたりが二角の一つになり、もう一方の核は歴史文化ゾーンで、定石を中心としたエリアと、若狭街道、地図街道の二つの軸、街道がつなぐ、そのような街づくりのコンセプト、街の構造があるわけであり、こういった取り組みを第一期から、今第四期で進めてきています。その中の一つの中心核である駅周辺をこれからリデザインしていく取り組みがあり、一貫して鳥取市はこの中心市街地のにぎわいを取り戻していく、新たなにぎわいを創出していく取り組みを進めてきている、その中での取り組みに位置づけているところです。昭和42年から鳥取駅を中心とした高架事業に合わせて区画整理事業等も行われて、新しい街になったわけですが、振り返ってみると半世紀近くが経過しており、街の様相、また社会の様相も大きく変わってきていますので、この時点で新たにまた将来を見据えながら、30年50年先を見据えながら、この鳥取市のリデザインをしていく一つの取り組みが、この駅周辺のリデザインです。時間軸、時系列で考えてみたら、そういった過去からの取り組み、将来に向けた取り組みの中に位置づけられる一つの取り組みであると考えており、これは多くの関係機関の皆様、市民の皆様と一緒に進めていく大きな事業ですが、鳥取市が中心となって進めていかなければならないという認識は変わっていません。7、鳥取市満喫クーポンキャンペーンについて。記者、クーポンに関してお伺いしたいのですが、オリジナルムービーを視聴したことは、これは口頭で言えばいいのか、履歴とか見せた方がいいのでしょうか。市長、それはちょっと担当者がいますから、全部視聴しないとゲットできないということですが、もう少し詳しく説明します。広報室。広報室の大塚です。全部視聴していただくとゲットできるのですが、LINE 上でシステムで完結しますので、そこで全部視聴できたと把握できます。記者、わかりました。クーポンは紙でもらえるのですか、電子ですか。市長、電子です。8、9月補正の米の増産緊急支援事業について。記者、9月補正の米の増産対策で具体的にどういう事業を予定されているのか、もし分かれば教えてください。市長、これについては増産を支援していくということですので、例えば生産力を増強していくための担い手を育成していくため、農業機械、大型機械等を整備することが必要になりますので、そのような整備に要する経費を助成するものであります。よろしいでしょうか。記者、ありがとうございます。農業機械の導入経費の補助みたいなことですか。市長、はい。9、鳥取市と八重田ひとみコラボ楽曲の使用について。記者、八重田さんとのコラボですが、今後市の催しの合唱大会などでこの曲を使うようなお考えがあるのかどうか、使えるのかどうかも含めて、現時点でいかがでしょうか。市長、楽曲については1年間は自由に使えると、その点については大丈夫ですので、この機会にせっかく歌いやすい素晴らしい曲を作っていただきましたので、先ほど申し上げたように朝8時15分から庁舎内で流すとか、小中義務教育学校の皆さんにも歌っていただくことも想定しています。まだ具体的にどういった形でというところ、すべて今考えてはいませんが、できる限り様々な機会にいろいろな形で多くの皆さんに親しんでいただければいいなと思っています。以上で令和7年8月22日、市長定例記者会見、音声版を終わります。